2. インタビュー。文集に幾多の花咲き、春香る。第40回道網連文芸大会入選者発表、その受賞を祝してをお届けします。昨年開催された第40回道網連文芸大会におきましては、たくさんの作品のご応募をいただき、誠にありがとうございます。今回は全国から短歌64名187首、俳句54名161句、川柳60名176句、随想随筆14名14編の応募がありました。このコーナーでは発表された入選者の中から、入賞された1位から3位の方のお名前と、各部門で1位に輝かれた方のお声を、今月と来月の2回に分けてお届けしたいと思います。今月号は前編として、短歌部門と俳句部門からご報告させていただきます。はじめは短歌部門です。審査員の先生のお名前をご紹介します。佐々木幸綱先生、池田晴美先生、黒岩武義先生、以上の3名の先生方となります。それでは入賞者のお名前をご紹介します。短歌の部1位、山梨県野村和美さん。2位、兵庫県森鈴子さん。3位、岐阜県上野増夫さんです。それでは短歌部門1位の野村和美さんのインタビューをお聞きください。
それでは、野村和美さん、この度は短歌部門1位の、受賞ですね、入賞誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、あの野村様はもう毎年毎年こうご応募いただいていて、あの1位ということで、はい、その受賞のお気持ちからお伺いしてもよろしいでしょうか。
ね、まあ、思いがけない事象で、はい、あの本当にあのびっくりするやら嬉しいやらなんですけれど、はい、私たちの山梨県視覚障害者福祉協会で、はい、あのクラブうつじゃん会っていうのがあるんですね、見えない人の、囲碁のクラブで、はい、あのその、 あの皆さんが一生懸命やってるところを見学させていただいたんですね、はい、その時の様子をこう読んでみました、はい、だからこの短歌はこう私たち近くの仲間と本当にみんなでこうあの喜びを共有できるもので生まれた短歌なので余計に嬉しく思います、
はいはい、では、野村さんの今回、入賞された作品ですね、はい、浮き彫りの線探りつつ置く碁石、指を眼に陣を張り合うという、はいはい、ですけれども、はい、まあ今あのそうですね、この句の生まれたきっかけなどちょっとお伺いしたんですけれども、
そうですね、はい、2年くらい前でしょうかね、あのこの私たちのクラブうつじゃん会を見学させていただいたことがあるんですね、はい、でその初めてあの触れたんですけれど、はい、あの黒石の方の上面がこうザラザラになっているんですね、はい、で白はツルツルしていて、はい、そしてあの9路盤っていうんですけど、この国81ですかね、マスにこう触ってマスが分かれてるのがあの指で感じられまして、で石と5番がこう磁石の関係になってるんですね、はい、と置くと動かない、まあ、あの相手と自分の置いた石がちゃんとその言われたあの3の4とかね5の6っていうところにちゃんと置かれたかどうかはお互いにそっと触れて分かるんですね、動かないので、それでまあ、あの陣を張り合っていくっていうことなんですけど、うんうん、まだ一度参加したばっかりなので、まだもうずっと奥深いものですからね、まだまだわからないですけれど、あのこれからやってごらんっていうふうには言われます。
そうですね、せっかくこんな素敵な句で、はい、入賞もされたことなのでこう、
ね、そうですね、でもそのね指でその陣がこう増えていくことがこう分かるんだけど、うん、まずそれは頭にこう刻まなきゃいけないですよね、どんどん位置は増えていくのでね、それがね私の能力ではねなかなか難しいんですけど、まあこれでねあの勝負をやってるんですのでね、あの皆さん 見習って教えていただきながらやればなんとかなるのかしらとは思いますが、
そうですね、せっかくですからね、私もちょっと あまり語はすいません詳しくなくて、ルールがなかなか、ただあれですね、将棋と違ってこう陣取り合戦
の、ね、そうなんですね、
ものだってい
う、そうなんですね、
あでもこれもちょっとじゃあ来年ぜひ挑戦していただいて、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、では、次の質問なんですが、野村さんが、まあ、今回短歌で、入賞されておりますけれども、はいはい、まあ、その作品作りをですねこう始められたのはこう、どのぐらい前から作りになってらっしゃいますか。
そうですね、私はね炎の樹木の樹と書いて炎樹っていう短歌会があるんですけど、これは一般の人が、はい、会員となっている参加会があるんですけど、それが平成8年かしらね、はい、その時ちょっと近所 のお友達から、はい、もうみんな高齢者なんですね、もう70歳以上がその時多かったでしょうかね、80代もいっぱいいて、そこに見学させていただきまして、でとても楽しく短歌を勉強されているのを見て、まあ、そのお友達にも誘われて、入れていただくことにしたんですが、見える人の会なのでね、はい、私がどの程度までこうついていけるかなっていう心配もありましたが、選者である的場先生が、まあ、あなたの世界で作れる歌が絶対あるはずだから、はい、頑張ってくださいっていう、そういう温かいお声に励まされまして、まあ、18年くらい続いております。でも短歌をやることによって、私文芸が好きなんだなっていうふうに気がつきまして、で俳句とか川柳とか、レンガとかね、二と追うものはでダメかなとも思うんですけど、でもそれぞれ短歌も俳句もみんな似てるようで違う面白い部分がいっぱいあるので、それぞれこれから、ね、続けていけたらいいなっていうふうに思っています、
なるほど、
はい、
じゃあそれはすごくこう良い出会いというか素敵な出会いがあって今回のこういう作品作りにつながってるということですね。
はい、
まあ、そうですね、そういったこう作品をこうたくさん作られてると思うんですが、
はい、
まあ、こう作品を作られる上で、はい、野村さんがこう大切にされてることですとか、あとはまあ今短歌とか俳句とか川柳それぞれされてるということですけど、特にこう短歌はこういうところが面白いみたいなところがありましたらお話しいただけますか。
そうですね、やっぱりこう心にこうね何かこう、はい、出会った場面とか、はい、また出会った人とかとの付き合いの中で、はい、やっぱりこう見えなくてもちょっと心がこう動くっていう部分があるんですよね。まあ耳とかあとはこう空気とかね、
はい、
というなんか目以外のものをこうフル回転して、私自身でなければ感じられないものを読めばいいのかなっていうふうに思いましてね、あんまり気負わず自然体でやっていけばまたそれで私の世界が作れていくのかなっていうふうに思っていますのでね、
もうご自身のその感じられたものをこうそのままにということをすごく大切にやってらっしゃるんですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
ちなみにこう俳句と、ま、川柳はまたちょっとね違うと思います。はい、で文字数もそれぞれ違うんですけども、やはりこうすいません、私はあまりちょっと文芸すいません、はい、今回担当させていただくまで拝見させていただくまであまり見たことなかったんですが、はい、まあ、それぞれのこうなんでしょうね、俳句とか川柳とかとのこう短歌とのこう違いといいますか、こう短歌はこういうところが特に面白いというようなことってありますか。
そうですね、短歌は、まあ、俳句は五七五の17音ですよね、で短歌は、まあ、みそ一文字といって14音数が多いわけですね、だから、まあ、自分の気持ちを、まあ、俳句よりは入れやすいんですけれど、俳句の場合はまあ、短いし季語を絶対入れなきゃいけないし、その季語に語らせる部分っていうのがいっぱいありましてね、ちょっと違うんですけど、まあ、短歌は短歌でこの流れの歌のようにね、こう流れの良さっていう本当にこう気持ちいいこう言葉の運びっていうのかしらね、それもまた、はい、気持ちいいんですよね。だから、まあ、それぞれみんな違ってみんないいで、
そうですね、
良さをねそれぞれ噛み締めつつ、はい、こう頭をその代わりこう切り替えていかないとね、 ちょっと困ってしまうところもあるんですけれど、まあ、その切り替えることもまたあの自分の生活の中にこうリズムになっていいのかなっていうふうに思うようにしています。
あ、なるほど。それではですね、最後にですね、はい、まあ、2015年にあたってですね、はい、野村さんのこう新しくでもいいですし今やってることでもいいんですけれども、まあ、こう挑戦してみたいことですとか、あの目標などありましたら、お話しいただけますか。
そうですね、今お話ししたこの文芸をもっともっとあの一山越えたらまた次の大きな山があるでねなかなかあの到達はできないんですけれど一生、はい、勉強かなと思いますが、はい、これは続けていきたいし、はい、なるべく、まあ、そういう作品を作るためにもね、はい、こう外に出ていくことがやっぱりいいことですのでね、
はい、
あの私この頃美術館とか博物館とかそういうところも行くのがすごく楽しくなりまして、で 私のようにこう見えない部分を、はい、まあ、そこの学芸員の方がフォローしてくださったり、はい、音声ガイドを使わせていただいたりとかね、あのそのバリアがこうだんだんこう改善されて私たちもそういう楽しみが手にこう入れられるようになってきた、まあ、いい時代になってきましたのでね、あのそういうのを利用してどんどん外に出ていけたらいいなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、じゃ あの今後もまた次回ですね、
はい、
毎年ご応募いただいてますけれども、はい、また次回もぜひ、
はい、
あの作品お待ちしておりますので、
わかりました、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、あの本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、
入賞された方には日毛連会長賞が、そして1位の野村さんには厚生労働大臣賞が授与されます。続きまして俳句部門です。審査員の先生のお名前をご紹介します。松林翔士先生、松井邦夫先生、以上の2名の先生方となります。それでは入賞者のお名前をご紹介します。1位、神奈川県大堀由香さん。2位、愛媛県菊池忠則さん。3位、神奈川県長澤隆さんです。それでは俳句部門1位の大堀由香さんのインタビューをお聞きください。
はい、それでは、大堀由香さん、この度はあの誠におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まずはあの受賞のお気持ちからお伺いしたいと思います。
はい、はい、びっくりいたしましたそれが晴天の霹靂でございました。
え、そうなんですか。
はい、
でも大堀さん、あれですね、もうずっとこう応募も何年もしていただいて。
いやいや、私初めてです。
あ、そうです、失礼いたしました。あ、
はい、
そうでしたか。
はい、
あ、じゃあの本当に
あることも知りませんでしたので、
はい、あ、そうなんですか。
はい、
あ、
第40回と聞いて、あ、そんな長くやってらっしゃるんですか初めて知りました。
あ、そうだったんですね。
はい、
ではあのこの文芸大会はあのどのようにしてお知りになられたんですか。
これは、
はい、
日毛連から出してる、はい、メールで受信をしている、
あ、
あの、はい、もので、知りました。
あ、そうだったんですね。それは素晴らしいと言いますか、すごいあの1回目のご応募で受賞されたんですね。
そうです
あ、それは本当におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、大堀由香さんの、今回ですね、あの受賞された作品ですね、
はい、
春秋や会いたい時は目を閉じるという、
はい、
はい、ちょっともう声に出してるだけでちょっとこう切なくなるような、はいはい、すごいなんかこう、あ、でも私も作品集を作る時にこう何度も読ませていただいたんですけど、なんていうんですか、はい、こうすごくこう切ない、切ないというかこうドキドキするような女性の気持ちがすごく出てるような句で、あの読んでてこうなんかドキドキしちゃったんですけど、
そうです
はい、これはあのどのようなこうきっかけでこの作品
を、これはですね、私あの実はあの夫が3年あの3ヶ月前に突然亡くなりまして、は
い、そうでしたか。
今一人暮らし、盲導犬と一緒なんですけれども、一人暮らしになりましてね、で子供もいないんです。
あ、
それで、
はい、
あの片付けをいろいろ始めたんですけれども、
はい、
その時にあの写真を一番最初に実は捨てたんですね。 というのは残されたは兄弟たちが写真の始末に一番困るだろうというのが私 の、 あの考えだったんですけれども、でまああの結婚式の写真から何から全て捨てたんですが、あのそ の、 あの時に、まあ、どうせあの見えないから写真は見えないわけですよね。それで、あ、見えなくてもあの心の中のアルバムを1ページ1ページめくっていけば、それはもう写真を見たよりももっと多くのことを私が胸の中にあの思い描けるということで、ちょっと切ないというよりもどっちかというとワクワクするようなそういう気持ちで作ったんですけれども、
なるほど、そういう、そういうあの亡くなられたこうご主人にこういつでもこう心の中にいらっしゃるご主人にこう会えるというそういう句なんですね。
そうなんです。盲導犬もあの、夫のことをとてもあの愛していて恋人のように思っていたと思うんですね。それで毎晩あの夫の家に向かって、あの2人で今日の、出来事を、夫に言って明日もよろしくお休みなさいって言って寝るのが、まあ、日課になってるんですね。ですからもうあのそういうふうなこともあって、あの行為で示せば写真はいらないと、物はいらないという、そういうようなことだったんですね。
そうなんですね。そうですね、あの今のお話を伺って改めてあのこの句を、こう拝見するとなんかこうまたちょっとこう違った情景がすごく浮かんできて、すごいなんか、
そうですね、で読む方、それぞれが、それぞれの、こう思いで読めるかなというふうにも思いますけれども、
そうですね、あの非常にこう想像力をあの読み手の想像力を、かき立てられるような、
そうですね、
これはまた、
見える方にとっても、こういうちょっとねもしかしたら新鮮な驚きかもしれませんね。
なるほど、な
んか、そういうことで
素晴らしい素敵な句、ますます素敵な句ですね。なんか毎日あのご主人にこうねあの一日のことをこう報告されてるというちょっとそのエピソードもすごいなんていうかこう。
そうですね、あのまあ忘れることがないということでしょうか。
そうですね、いつも、いつまでもこう一緒にいてくださるんですね。
そうですね、でも、まあ、盲導犬がいなかったらもしかしたらそんなことしてないかもしれないけれども、二人で使っていた盲導犬を間に、まあ、子供のように思いながら、ね、あの過ごしていたものですから、あのそれであの日々があのまだ続いているというそんな感じでしょうかね。まあ、でも彼女も彼女という盲導犬ですけれども、あともう9歳になりましたのであと1年ですのでね、あの大事な日々になってまいりました。
そうなんですね、一日一日を大切にということですね。
そうですね、
じゃ あ、 あの続いてなんですけれども、ではあの、大堀さんが、ま、あの今回あの文芸大会へ応募はあの初めてというお話でしたけれども、あのその俳句ですとかね、こうそういった作品作りをこう始められたのはこう、ま、どんなきっかけでこういつ頃始められたかお伺いしてもよろしいですか。
俳句を始めた、最初ですね。
そうですね、
まああの古いことになりますけれども、私あの、父の転勤で高校の時に松山にあの2年間いたんですね。やっぱりその時に、やっぱり四季なんか の、あのことを、やっぱ身近に見聞きしたのがやっぱりそれが一番最初だったかなというふうに思うんですけれども、まあ、それから長い時が経って、見えなくなってから、あの私交通事故で見えなくなりましたが、
その
時から俳句をやるようになったんですね。で見える時にはできなかったのに見えなくなってからの方が、あの言葉が出てくるようになったのもこれも不思議ですけれどもね。
そうですね、初めての、まあ、出会ったきっかけはその松山でということでしたけれども、何かこう急にこう俳句をその後ですね長い時間当たった後にこう何か思い浮かんだとかそういった感じなんでしょうか。
そうですね、やっぱりあの見えなくなってから、 やっぱり聞こえてくるものっていうのがとてもあの生活の中で大事になる、なるんですけれども、やはりあの、周りの方の声とか、あとはあのお話をしているあの内容とか言葉とか、そういうものでとても言葉に対して非常に敏感になりましたね。
で、
まあ、それらのことがやはりできるだけ一生生きるんだったら美しく生きたいなっていうのが私のあのモットーなんですけれども、やはり美しい言葉であったりっていうようなことで、多分その辺のところの私の人生のモットーみたいなものが見えなくなることによってはっきりしたんですかね。不思議なことですけれども、それがあの元のように思いますけれども。
あ、なるほど。あ、やっぱりこう、
で、季語ってとても美しいですよね。
はい、そうですね、はい、
で、それらをちょっと学ぶことによって、あの日々なかなか聞こえてこない美しい言葉をもうその時に集中して聞くことができるっていう、その時間がとても楽しく思えたんですね。それがあの、まあ第2の私の段階だったように思いますけれども、
そうですね、俳句は非常にこう言葉の、まあ、文字数ですよね、もう限られてる中で作っていく方の非常に、はい、まあ、難しいところでもあると思いますけれども、こうピタッとできた時にはきっとそのなんて達成感じゃないですけど、すごくこう喜びも大きいかと思うんですけれども、
そうですね、あの難しいところはもちろんあるんですけれども、あのパソコンが今身近にあのそばにありますよね。
はい、そうですね。
で、それってあの書いては消し書いては消しっていうのをどんどん繰り返していくことによって、まあ、あの最初にあの考えてたのとは全く違う、あの俳句になったりとかしますけれども、そういうあの機器ですね、あの IT の、 あのいろんなその身近にある機器が、あのとても助けになっていますし、あのインターネットを開くと、あの、季語も季題も、ね、いっぱい出てまいりますので ね、
そうですね、
それで、たくさん聞きながら、想像力をというか、思いを高めていくというような、そういうあのスクープっていいますけれども、なかなかあの、難しいですけれど、
そうですね、まあ、俳句の場合はその中に、まあ、季語はもともとありますけれども、こう、季節感も非常にこう盛り込んでいく必要がありますからね。
そうですね、まあ、季節感というと私たちはその季節に住んでる時にその俳句を作りますので、
はい、
季節感というのはもう周りを見ればね、たくさん見ることができますしね、わからないものはやっぱりもう先生に聞いたり、インターネットを調べたり、そういうことで、まあ、できるだけ、
あ
の間違いのないようにという思いをしてますけれども、
はい、あの大堀さんはこう何でしょう、こう、まあ、何かこう俳句の、まあ、教室であるとかグループであるとかそういったところでこう参加されたりもされてるんですか？
はい、あのちっちゃなグループですけれども、指導者がいて、
なるほど、じゃあお仲間もいると楽しいですよね。
そう
お互いの作ったもの、
まあ、そうですね、で私はでもね、あの、非常に不遜な作り方してましてね、あの絶対あの人のものって読まないんですね。
あ、そうなんですね、
でも、あの自分の思いだけで作っている、だからあのカタカナ語もとてもたくさん使いますし、字余りなところもあったりとか、まあ、そういう点でよく勉強なさってる方とは違 う、 あの作り方っていうのをしてるかもしれませんね。
あ、でもそうですね、でもその分こうご自身のこう本当の気持ちだったりこう自由にすごく作ること
が、私割とあの何でも隠さないで表現する人なので、できるだけあの常に心を読むということをあの心がけています。
それでこうすごくこう自然な句ができて、
そうですね、だからあの逆に言うとあの、銀行に行ってもなかなか句は生まれないんですね。あの景色とかそういう、こうバーッとあの歩いていてもなかなか句が生まれないもんですからね。もう最近はちょっと銀行にも かないで足が遠のいてしまいましたけれども、どっちかというと頭の中で作ってますかしら、
あそうなんです、あそうか、いろいろそうなんですね、 その、それぞれの皆さんによって、
そうですね、もういろんなか、それぞれのね、
はい、
作り方ってありますけれども、私はもうそういう、はい、もう気ままな自分勝手な、はい、作り方をていますね、
でもやっぱりこう自由に作れるっていうのがすごくやっぱり一番こういったものにはいいんじゃないかなと思いますよね。
そうですか、
はい、でもご自身ももちろんこう楽しい気持ちもあると思います、受け取る側もそのすごくこう自然な感じがすごくこう分かると思うので、
そうですね、
はい、とても
であの、はい、私自身があのとてもあのあっけらかんとした明るい人間なのでは
い、
暗いものっていうのはちょっと作れないんですね。
あ、はい、
ですからどうしてもあので川柳がとても好きで川柳を作ってる時期もあった、7年間ぐらいは川柳だけ作ってた時期もあったんですけれど、 それを越してから、あのまた俳句に戻った時に、
はい、
より自分の心に迫れる句が作れるようになったと思いますね。
それはすごい素晴らしいですね。
結構あの時事俳句を作って辛辣にやってたんです。
そうですね、
そんな時期はありました。
やっぱりそうですね、作られる方も当たり前ですけど長く取り組んでいられればこう自分ご自身の変化もありますものね。
それはもう大きくあります
ね。そうですよね。あ、なるほど。
でも私は年を取れば取るほど、はい、素敵な人生っていうふうに思いたいなというふうに思うので
そうですね、
本もたくさん読みますし、今もね、もうサピエ図書館に行ったって
そうですね、
ですけどもね、もう毎日8タイトルもう、あのダウンロードして
そうですね、
読むっていうふうにね、
はい、
あのしていますけど、やっぱりやっぱ多くのものをあの私たちだったらもう聞くっていうことが、あの言葉をあの練ることができる、そういうあの大きな媒体ではないかなというふうに思いますので、読書はあのたくさんいたしますね。
ですね、ありがとうございます。
はい、いいえ、
はい、それではですね、最後になりましたけれども、
はい、
はい、あのまあこれからの2015年のこう抱負といいますかね、まあこんなことにこう挑戦してみたいとか何かこう目標のようなものがありましたら、あのぜひお伺いしたい。
はい、2015年、そうですね、はい、まあ淡々と我が道を行くでしょうかね。
はい、
もうあの、まあ、他にもあの、はい、私社交ダンスとか声楽とか、まあ、いろんなこといっぱいやってるんですけれども、たくさんのことをやりながら、それでも少しずつ、はい、あの年齢を加えていっても、
はい、
自分では進歩しているというふうに自分で思っているので、
それが一番大事ですね。
はい、俳句でも、まあ、少しずつ進歩ができればなというふうに思います。
どうもありがとうございます。
とんでもございません。
またあの今後もあの今回まあ初めてご応募いただいて初めて受賞していただいたということですけれども、
はい
はい、また今後もぜひあの文芸大会にこう応募していただければと思います。どうもありがとうございました。はい、
ました。
またよろしくお願いいたします。
こちらこそ、はい、失礼いたします。
失礼いたします。
入賞された方には日毛連会長賞が、そして1位の大堀さんには文部科学大臣賞が授与されます。この度の皆様の栄誉を心よりお祝い申し上げます。また、時間の関係上、入選されたすべての皆様のお名前をご紹介することができず、申し訳ありません。後編では、川柳部門と随想随筆部門の入賞者の発表とインタビューをお届けしたいと思います。来月もどうぞお楽しみに。以上で2インタビュー、文集に幾多の花咲き春香る、第40回日毛連文芸大会入選者発表、その受賞を祝して、その前編を終わります。